石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
早速なんですが、この番組宛てにいただいているメールがありますので、いつご紹介したいと思います。
はい、久しぶりですね。
はい、ゆず太郎さんからです。現在ドコモのスマホを使用しています。あと数ヶ月で2年契約が終わります。その後は現在のスマホを使用して MVNO にする予定です。キャリアの端末を使用したまま MVNO に乗り換える際の注意点等あれば教えてくださいということです。
はい、ね、まあ、ドコモ系の MVNO であれば、まあ、端末のまま使えるというところがありますので、まあ、非常に賢い使い方なのかなというふうには思います。はい、ただね、端末によってはまあテザリングができないとかっていうのがねあったりしますので、その辺ね、こう MVNO と端末の組み合わせで、まあ、ちゃんと使えるかどうかというところはあらかじめ、ね、ウェブサイトで確認した方がいいのかなとも思います。あとね、やはり端末壊れた時とかの、まあ、保証が当然弱くなってしまうので、そういったね、中古端末であっても最近では保証をしてくれるサービスみたいなものも MVNO を提供したりするので、そういったものを活用するというところで、できるだけ長くね、同じ端末を使えるようになるといいのかなと思いますね。
はい、多分ゆず太郎さんだけでなく、こういう方いらっしゃいますよね。
うん、だと思いますね。単にね、 MVNO をデビューするのにね、 SIM フリースマホを買わなくても全然いいので、うん、今使ってるスマホをまんま使うというような使い方でもね、全然いいので、そういった方っていうのは増えてくるのかなと思いますね。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先日大きな発表会がありました UQ コミュニケーションズさんをお呼びしております。秋冬の新モデルや新サービスなどが始まりますので、その紹介をしていただこうと思います。それでは30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
期待の新機種続々登場、2016秋冬の UQ 発表会は一味違う。 UQ コミュニケーションズは今月24日、2016年秋冬向け新製品モデルを発表しました。 UQ 向けのオリジナルモデルもあり、充実したラインナップとなっています。また5分間かけ放題といった通話サービスや新サービスといったものも準備され、リリースに期待が高まります。本日は UQ コミュニケーションズ株式会社より企画部門事業開発部長の前島勲さんにお越しいただき、今回発表された内容を詳しく伺っていきたいと思います。前島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 UQ はキャリア以上の、まあ、ラインナップと気合の入った発表会を24日にやって、相当盛り上がっていましたし、メディアでも多数取り上げられていたのかなという感じがします。実際に前島さん、振り返ってみて24日の発表会どうでしたか？
そうですね、今回の発表会は本当に多くの方の記者に来ていただいてですね、我々もちょっとびっくりしたところがございました。
そうですよね、みんな UQ のこと興味あるんだなと思いながら
こうね、注目されてるということですね。
後ろを見たという感じでございますけどね。
ありがとうございます。
はい、というわけで、まあ、今回発表された新機種についていろいろとお伺いしていきたいと思います。まず今回何といっても、まあ、UQ モバイルの中で、まあ、端末のラインナップが増えたというところがあります。ね、すでにまあ4機種発売されてますけども、新たに4機種が追加といった感じになっています。で、まあ、実際に話を聞きますと、やはりね、 UQ にとってみるとやっぱり端末の少なさがあったのかなと、そこが弱点だったのかなとも思いますけども、まず端末強化する狙いといいますか、その辺お聞かせいただけますか？
はい、昨年10月、まあ、ちょうど1年前になりますけれども、はい、 KDDI バリューイネーブラー、KVE とそこと合併しまして、まあ、UQ モバイルサービスを UQ で始めたわけですが、まあ、その時には本当に2機種しかないという状態でした。でもうこのラインナップを充実していくっていうことがもう喫緊の課題だったっていう状況がございます。
はい。
でドコモさんの MVNO が利用できる端末ってやっぱ結構多くあった状況の中、うんうん、やっぱ AU の MVNO としてやらせていただいている我々ちょっとこの端末のラインナップがないということでなんとか数を増やしていこうということが最初に取り組むところでした。
はい。というわけで、まあ、今回ね従来のモデルに加えてシャープ、ファーウェイ、アルカテルという3メーカーが、まあ、初めて UQ 陣営に参加したということになります。で今日はね3メーカー4機種のモデルについて詳しく紹介していけたらなと思います。
はい。はじめはシャープのアクオス L です。おなじみのイグゾディスプレイはもちろん防水防塵に対応、光エモーションも新しくなりより表情豊かなイルミネーションが楽しめます。エモパーも搭載しています。12月上旬の発売予定です。
はい。こちらねスタジオにアクオス L ありますけども、まあ、実際に触ってみるとまあね最近のシャープらしい端末になってるのかなという感じですけども、この辺特徴といったらどの辺になりますかね。
そうですね、シャープさんが出されているアクオスシリーズ、まあ、共通なものがやっぱりほとんどではありますけれども、まあ、今回あの UQ としましてはオリジナルカラーでかなり鮮やかなブルーを提供させていただいておりまして気に入っていただけるかなというふうに思ってます。
まあ、UQ コミュニケーションズのコーポレートカラーっぽいような、
はい、
ね、ムックっぽい色になってるのかなと。
逆にこの時期にこの色って珍しいので目立ちますね。
そうですよね、あんまりねない感じですよね。ね、なかなかこの色を採用するって勇気のいることですよね。
そうですね、やっぱ一つこういった鮮やかな色を入れて、お客様にも喜んでもらえればなというふうに思ってます。
はい。で続いてファーウェイですね。
はい。ファーウェイの P9 ライトプレミアムです。こちらはすでに発売済みの P9 ライトをグレードアップ、ラム容量を 2GB から 3GB に変更し、キャリアアグリゲーション AU ボルテもサポートしています。発売は12月の上旬の予定です。
はい。 P9 ライトでライトなのにプレミアムというところでねなかなかこの辺がねネットでもツッコミ入ってたかなという感じですけどもまあ実際ね今すでに売られている P9 ライトに比べるとスペックが大幅に上がっているというところがあります。でまあね、ファーウェイの関連会社であるハイシリコンのキリンのチップではなく、まあ、クアルコムのチップが載っているというところでございますけども、はい、この辺まあどういった事情があってスペックが上がっているという感じになるんですね。
そうですね、P9 ライトと P9 と、まあ、2機種、ハウエさんから出されていますけども、はい、やはりそことちょっと違った色を出させていただきたいということ、うん、またあの AU ボルテ対応ということで、まあ、今回クアルコムのチップを使わせていただくことで、はい、AU ボルテも早くできるというところもございました、うん、でラムの容量もちょっと大きくしてですねプレミアムというのを、まあ、ハウエさんともにつけさせていただいたというのが、うん、状況でございます。
はい。今回のラインナップすべて AU ボルテ対応という感じなんですよね。
そうですね、
やっぱりその、ね、AU ボルテに対応しないことにはまあ採用できないという感じがあるんですよね。
3G のシステムが CDMA2001X というシステムで、はい、ワイドバンド CDMA とかに比べると一般的ではないというのもありますし、まあ、今後世界的にもボルテっていうのがベースになるかなというふうに思えばですね、AU ボルテボルテ対応していただくということでメーカーさんには働きかけてきた経緯がございます。
実際そのまあボルテ対応ってねメーカーにとってみると大変そうなのかなって気もしますけど、その辺相当お願いするのは苦労した感じですか。
そうですね、やはり大変だというお話はメーカーさんからお聞きしました。ですが、まあ、我々 UQ モバイルとしても今までワイマックスで量販店で売らせていただいたところがありますから、はい、そういったところであのメーカーさんの数を増やしていくという意味においても、うん、ぜひお願いしたいというふうにお話をしてきた経緯はございます。
はい。というわけで次がアルカテルという感じになります。かなりねまだまだ出てきたばっかりのメーカーなのかなという感じですけども、うん、アルカテルから2機種出てくるという感じですね。
はい。まず一つはアイドル4です。アイドル4は世界で初めて VR ヘッドセットを標準搭載したスマホです。 3.6W デュアルスピーカーで迫力のあるサウンドを楽しめるほか、 JBL 製のイヤホンも同梱しています。こちらは11月下旬の発売予定です。
はい。もうケースが VR ヘッドセットになっていて、まあ、そこをパカッと開けるとスマホが入っているというかなり攻めた端末になっているという感じですね。 実際、まあ、VR も見れる状態になっているので、じゃあちょっとね松代さんに試してみてもらいましょうか。
はい、初体験です、
ねえ、
はいはい、あれちょっと今私これはなんかかなりの絶景映像を見てるんですけど、は
い、上を見たり横を見たり後ろを見たりしてみてください。
後ろ、ああこういうことですねなるほど。ただあの正面から見るだけではなく、いろんな方向からの映像が見れるのと、非常に奥行きを感じますね。
360度のカメラで撮ってますので、周りが全部ぐるっと回ると360度の映像を見れると思います。
ああこれはすごいリアルです。なんか実際にこの映像、今多分自分がちょっと空を飛んでるような映像なんですけど。
空を飛んでる映像なんですか。
落ちてるというのかな、崖から。
へ
いや非常になんかあのこれで多分振動とかが来たら本当に実際体感してるかのような感じがすると思います。
ね、それ他のメーカーではね、まあ別で売ってたりとかしますけど、本格的なヘッドセットとかついてたりするので、まあ、これはねお買い得っちゃお買い得な感じですよね。でね、実際アルカテル、ね、あんまり聞いたことないメーカーだとは思うんですけども、はい、一応ねフランスをまとった中国メーカーみたいなそんな感じになっていてまあ一応ね表向きは中国メーカーなんだけど、
はい、
フランスな感じがしてるっていう
雰囲気ですか
フランスですよね、
はい、アルカテルというブランドはフランスのブランドでして、うん、今運営しているのはTCL コミュニケーションという中国の会社。
いろいろなんかごちゃごちゃしてますよ石川さん説明が
一応フランスな感じがするということでございますね、はい、そしてもう一つ、
はい、シャインライトです。シャインライトは両面 2.5D ガラスとメタルフレームによる強固でデザイン性に優れた機種です。指紋認証を搭載し、ジェスチャーや画面に触れるだけで撮影できる自撮りに強いカメラを内蔵しています。こちらは12月発売予定です。
これおそらく値段的には相当安くなりそうですよね。
そうですね、 TCL さんからの発表では2万1800円で販売されるということですので、まあ、こちらもあの UQ のぴったりプランとかと合わせてかなりお手軽にご利用いただけるようにしていきたいと思ってます。
そうですよね、これだから値段の割には結構高級感もあって質感高くて、多分その値段とは思えないような値付けになってるっていうのは、確
かに見た目からは分からないですね。全然
アルカテル恐るべしという感じなのかなという感じですね。かなりこれもね売れそうな感じですかね。
そうですね、売れていただければなと思ってます。特に若い方に使っていただければなと。自撮りなんかがあの V サインで自撮りが撮れますみたいなところとかは非常に面白いかなというふうに思ってます。
ぴったりプラン組み合わせるとどれぐらいの値段になりそうですかね。
いや
まだなんと見えない感じですか、
はい、あのこれからの販売のものにつきましてはこれからあの料金決めていくところにもありますので、ただあの、まあ、いろんな方に使っていただけるように端末によってですねお手頃な値段とかもつけていきたいなというふうに思ってます。
はい、という感じで、まあ、新機種4機種ありつつも、まあ、あとね全フォン3デラックス、全フォン3、全フォン2レーザー、あと LGX スクリーンといった機種もあり、かなり幅が広がりきという感じにもなります。実際、まあ、発表会でも社長がねちょこっと触れてましたけども、まあ、いろんなユーザーに合わせて特徴のあるものを出してきたという感じになりますかね。
はい、そうですね、特に、まあ、コースセルなんかはかなり安心して使っていただけるっていう印象も皆さん持たれていますし、物の作りも非常に優しい作りができているので、お子様からお年寄りまで多くの方に使っていただきたいなというふうに思ってます。
そうですよね、結構通好みのものもあれば、全本とかね格安スマホとかね、そういったシムフリースマホを好きな人向けのものもあれば、
はい、
これからね格安スマホデビューする人向けといったものでかなりねラインナップ豊富なのかなという感じですけども、松代さんなんか気になる機種あったりしますか。
そうですね、アルカテル、
うん、
初めて私は聞いた、まあ、社名だったということもあるんですけど、まあ、今後その UQ さんを通してですけれどもどういう展開があるのかなっていうのは非常に気になりました。
うん、そうですね、うん、ね、やはりねいろんなメーカーが参入している中でね、いかにこうね MVNO と仲良くね売ってもらうかとかね各メーカー重要だったりしますので、その辺ねアルカテル今後注目なのかなという感じですね。はい、でさらにまあ発表会では、まあ、製品以外にもサービスですとか料金ですとか、まあ、そういったものも発表されました。まず料金ですけども、来年2月22日から1980円で 2G のデータ通信と5分間の通話かけ放題になるプランが登場するといった感じになりますけど、この辺かなり他社を意識して 投入してるのかなって気がしますけど、実際どうですか。
はい、今まで UQ はですね、無料通話っていうものを込み込みの、ぴったりプランとたっぷりプランっていうのを提供させていただいたんですけど、はい、やはりお客様の声にもですね、使い放題で使いたいっていうような声もありまして、やはり使い勝手そういうものも必要かなというところで今回導入させていただいたという経緯がございます。
でさらに安心安全快適をテーマに様々なオプションも発表されているという感じです。
はい、今回発表されたのは4つのオプションです。 UQ 安心サポートは月額350円でオペレーターを通じて電話やリモートアクセスによる設定や操作をはじめとした説明を契約中何度でも問い合わせられるサービスです。フィリーは月額300円で子どもが SNS で危険なワードを使用した際に検知し保護者へ通知するサービスです。12月上旬より開始予定の無料フィルタリングサービス安心アクセス V と合わせて子どもがより安全にスマホを使用できるようになります。また快適をテーマにした音楽サービスとしてレコチョクベスト、KK ボックス、それぞれ月額980円の聞き放題サービスも開始されます。
はい、かなりこの辺ね、サポート系も強化してきましたし、コンテンツの組み合わせも強化してきたというところで言うと、だいぶ弱点が克服されてきたといいますか、ちょっと興味がある人も、安心して契約できるような感じになってきたというところですかね。
そうですね、特に安心という面においても、スマホを初めて使われる方とかそういった方にもサポートできるようにこういったサービスを提供させていただくことにしました。
はい、その点で言うとあれですよね、あと販売店というかその辺も大幅に強化されているという感じですよね。
はい、特に UQ スポットというようなところも展開を始めさせていただいてまして、お客様とのタッチポイントこれから増やしていきたいなというふうに思っております。
はい、でさらに、オプション品として、SNS を音声で聞いたりですとか声で投稿できる A プレイという商品も発表しております。こちらあれですよね、発表会では奥さんが料理を作りながら SNS へ飛んできたようなメッセージに対して聞いて答えるみたいなことをやってましたけども、これどういった経緯でこの商品が出てくることになったんですか。
はい、我々SNS データ消費ゼロ、はい、特にターボ機能をオフにしますと SNS 使い放題ですというふうに今まで説明させていただいてましたけれども、それをより具体的にかなり多くの方に使っていただけるようなサービス、アプリケーションって言ってるものをご紹介したいという意図で今回の A プレイを提供させていただきました。
ちょうど業界的に言うとソニーがエクスプリアイヤーみたいなものを、耳に挿していろんな音声でコマンドを出すですとか、世界的に見るとアマゾンエコーとかいったものもあったりですとか、とにかくなんか音声でいろんなことをやり取りするっていうのはなんか流行りの中でかなりなんかいいタイミングに出してきたなっていう感じがするんですけど、
はい、
これってたまたまなんですかね。
いえ、これはですね、ネイン株式会社というベンチャーの会社、山本社長という方がいらっしゃるんですけれども、その方とお会いしまして、彼がヒアラブルという世界でこういったサービスを提供していきたいと、その具現化されていたのがこの A プレイでして、我々もちょうど SNS を訴求するのとぴったりだということで共同で業務提携させていただいて提供させていただくということになっております。
これってあれですよね、リグノと組み合わせて買うと安く買えるみたいな感じですよね。
そうですね、UQ のオンラインショップからは A プレイのアプリケーションとイヤホンをセットでプラス3000円で買っていただけるような料金設定とさせていただいてます。
であらかじめアプリも入っているのですぐ使えるみたいな。
はい、そうです。
これちょっと試して使ってみたいなと思うぐらい面白い機能といいますか、耳につけながらいろんな作業をしながらいろんなことができると聞けるというところは結構興味深いのかなという感じですね。はい、あともう一つ UQ コミュニケーションズとして現時点で国内最高の下り 440Mbps を実現したモバイルルーターも発売されると。で、下りだけではなく上りの回線でもキャリアアグリゲーションを導入する端末になるという感じ。もうこの辺はもう UQ ワイマックスとしての正当進化のルーターという感じなんですかね。
はい、そうですね。今回 4x4 と CA 両方組み合わせて440を提供させていただくというのは前からお約束していたところですので、それを実現したということになります。
やっと出るっていう感じなんですかね。
そうですね、なかなかこういったものの技術を提供していくのっていうのはいろいろ苦労もありました。なんですが、今回例えばクレードル、充電台のところにちょっと透明な羽のようなものがついてると思うんですけれども、これ実はそのクレードルに挿すと WiMAX の電波も Wi-Fi の電波も受信できる範囲が広がりまして、家の中で非常に快適に使っていただくような工夫みたいなものも今回は加えさせていただいております。
結構面白い 大ですよね。これね、実際ルーター使ってる人からするとなかなかその UQ の場合って機種変更はできないというか、一回解約してまた新規で契約するみたいな感じだったりするんですけど、その辺ってまだ改善しない感じだったりするんですか？
はい、そのお客様の声も聞きましてですね、我々そこの改善のところをしておりますが、はい、まあ、実際のところ機種変更のような手続きができるようにはなっておりまして、はい、全て解約新規じゃないとダメだということではないです。
これはだいぶ改善されてるという感じですかね、はい。あと、まあね、今回非常に注目を浴びているのがやはりまあ CM といいますか、今まではピンクガチャとブルームクだったのが、今回ね、家族として深田恭子さんらが参加して家族展開すると、三姉妹っていうね、はい、なんか三太郎っぽい感じもしつつ
結構無理やりじゃないですか。
いや三太郎っぽい感じもするしあとお父さんお母さんが人間じゃないっていうちょっとソフトバンクっぽい感じもするし1970年代前後っていうなんかワイモバイルっぽい感じはするんですけど、なんかいい感じにまとまってますよね
実際ですね、UQ モバイルは使っていただけるお客様の満足度って 87% で非常に高いんですけど、まだまだ UQ モバイルって知ってる方っていうのが少ないっていうふうに我々は思っているんですね。ですので、まあ、今回深田恭子さん、田部美香子さん、はい、それと長野芽衣さん、非常に綺麗なお三方に出ていただいて、知っていただこう UQ モバイルだぞっていうようなところを今回は目的として CM を展開させていただいてます。
いや相当気合い入ってる感じもしましたしあともうあの三姉妹が新聞記者になったらもう全ての、ね、キャリアの CM のテイストを入れられるなみたいな感じがするので、
石川さんそれ望んでるんです
ぜひそうなったら面白いなっていう感じがしますね。はい、実際今回これでね、商品端末ラインナップも揃い、料金もね2月から変わり、サービスも充実してとこで、だいぶ UQ モバイルとして攻めていけそうな感じですかね。
はい、今回やっと安心快適高品質なスマホを皆さんのためにということのキャッチフレーズで、今回端末サービス、いろんなものを用意させていただきました。男性の方も女性の方もお子様もご年配の方も、多くの方に UQ モバイルを知っていただいて使っていただきたいなというふうに思っています。
なんかね、その格安スマホっていうか MVNO なんですけども、まあね、キャリアにも近いっていう存在なの で、
そうですね、
なかなかね、その他の MVNO、 ドコモ系 MVNO とはまた違う存在としてね、業界をかき回してほしいなと思いますね。はい、最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、まあ、今回いろいろサービスとかを出させていただいて、 CM もかなり派手にやらせていただくようになりました。ぜひ量販店とかですね、 UQ モバイルの取り扱いのお店に来ていただいて、 UQ モバイルに触れていただいて、その時に店員にこれって UQ モバイルだぞってやつですかって聞いていただいて、ぜひ触れていただいて使っていただければなというふうに思っております。
はい、参ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは UQ コミュニケーションズの前島勲さんでした。以上、特集期待の新機種続々登場、2016秋冬の UQ 発表会は一味違うでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週大きなニュースといえば、まあ、25日に Apple Pay が始まったというところなのかなと思います。
はい、
私もね、25日は朝4時に起きてね、もう起きた段階でソフトウェアアップデート始まってたんですけども、
はい、
まずソフトウェアをね 10.1 にアップデートして、でその後モバイルスイカアプリをダウンロードしということで朝から格闘したという感じでございます。まあ、なんせ事前に情報が一切出ないというところですので、
はい、
もうやってみなきゃ分かんないというところがありまして、ちょっとね、あの辺はアップルも JR 東日本ももうちょっとね、事前に情報を開示してくれればよかったのかなと思います。ね、あの当日は朝ね、モバイルスイカがダウンするみたいなこともあったりしましたので、ね、やはりまあお金を預けて実際に使うと、インフラとして使うサービスなので、まあ、もうちょっとしっかりやってほしかったなと思いますね。
それではここで10月6日にゲストにお越しいただいた ASUS JAPAN さんからいただきましたプレゼント、 Zenfone MAX の当選者を発表したいと思います。
はい、これまでのプレゼント企画の中でも応募数が最多というところで、はい、かなり激戦の抽選だったのかなと思いますね。
はい、 当選発表の前に恒例となりつつあるこの方からの応募コメントをご紹介しましょう。ラジオネーム携帯ウォッチ編集長のゆのさんです。前回のリスナープレゼントに落選したので絶対に当たらないと知りつつも懲りずに応募させていただきました。スマホとは関係ないのですが、今年の鈴鹿はいかがでしたか？サーキットの通信事情を教えてください。
はい、あの湯野さんとはね毎年一緒に鈴鹿に行ったりもするんですけど、はい、一緒にというか現地で会うという感じなんですけど、日本グランプリの時に、
はい、
今年は湯野さん来なかったので、はいね、私一人でねずっとサーキットで見てたという感じなので、すごい。でまあサーキットの通信事情ですけども、
はい、
まあ、そこそこ良かったかなという感じ。比較的ね安定して、夜はねストリーミングで F1 の中継とか見てたりしたので、録画のやつをね、なのでね、まあ、そこそこ快適に使えたのかなという感じでございます。残念ながら今回も落選ということで、またね次の機会に応募していただけたらなと思います。
はい、それでは改めて当選発表です。今回の ASUS ZENFONEMAX プレゼント、当選された方は福岡県のラジオネームココノさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ここでココノさんからいただいた応募時のコメントをご紹介いたします。毎週この番組をポッドキャストで聞きながら出勤する金曜日を楽しみにしています。デジタル製品が好きで、ハードウェアにとどまらずソフトウェア、サービス、さまざまな面の中の人の話が聞けるこの番組はいつもワクワクさせていただいています。 ASUS 製品は母が ZENFONE5 を使用しております。購入から2年が経ちますし、運よく当たることがあればぜひ母にプレゼントしたいと思います。最後になりますが、3年目突入おめでとうございます。これからもこの番組が末永く続くよう祈っていますといただきました。お母様に喜んでいただけるといいのですが、プレゼントのご到着楽しみにしてください。
おめでとうございます、
はい、
ね、ZENFONE5 を使われてるなんてね、なかなか、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、2年前から使ってるという感じなのでね、ぜひともね新しい ZENFONEMAX で楽しんでいただけたらなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
来週ですけども、先日のドコモの発表会や、まあ、au のリリースで新機種が発表になりました。 LG エレクトロニクスの担当者を呼びたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ナナイ。